ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオ。
はい。
どうも。一ヶ月ぶりですね。
はい。朝越です。
はい、鹿島です。
はい。
はい、ということでどうですか。最近何見ました。
プロレス。
はい。もちろん。
もちろんっていうのはすごい、まあ、このラジオはね。
そのね、そうそうそう。このラジオ。
会場に行ったのは、
うん、
4月22日、
うん、
軽道場、コロテンホール大会。
お、ゼロワンに行かずに。
そうですね。だって、
ゼロワン蹴って。
高道の2人、田尻の。
お、
シングルマッチ。
お、いいですね。
素晴らしかったね。もう本当に、本当に、ああ、俺は今、ありがたいものを見ているな。
いや、それは面白いんだろうな。
ありがたい。いや、まあ、すごいことをしないっていう言い方あるけど、
うん、あ、その大技、いわゆる大技みたいなのとかじゃなくってことね、う
ん、だからすごい動きを2人がするわけではないんだけど、
うん、
全部すごい子に見える、
うん、分かる
全部すごく見える
っていう、はいはい、
今いいもん見てんなっていうありがてえ、
拝んじゃ
う、そう、ありがてえってなるんだよね。
なんかこうちょっとこう住まいを正す感じもね。
そうそう、おこれはちゃんと、だからなんかね、別に何もしてないんだけど、2人は、
うん、
始まった時に、あ、これちゃんと見なきゃいけないやつだって思わせるっていう、
はいはい、いやすごいよね、その空気
が。あれは何なんだろうね、
ね、
でもそれは岡田棚橋にもあったよ。
ああね、私まだね、入場までしか見てない
でもなんかあれはもう会場のその感じも含めて、
うん、
なんか、あ、すごいのが始まるなってやっぱなるから、
うんうんうん、
そこは大事ですよ。
分かる、うん、だいぶ前に言ったな、私なんか鈴木みのるの試合と棚橋 の試合だけなんか知んないけど、気づいたら本当になんかこう座り直して見てたもん。
あ、それあるんじゃない、大物感みたいな、
う
ん、
そう
あるんじゃないですか、うん、まあ、かだからそうかね、会場に行ったのはそのぐらいで、あとは新日本の、
うん、
大阪とかの、
あ、
大阪じゃない、どんだくか、福岡のどんだくとかは2連戦
ワールドで
見ましたけどね、
はいはいはいはい、
そう、あの棚橋岡田のメインの最後の決まった瞬間に、
うん、
うわーって、
うん、
うわーって立ち上がって、
うん、
立ち上がったと同時に、
うん、
そのザッと座るじゃん、
うん、
立ち上がって座るじゃん、うわーって飛び上がるじゃん、
うん、
その瞬間にあのアガリスクで買った、
はい、
7人ワイフで買ったあのソファ
あ
れを組み抜きました、
はいはい、でも7人ワイフできないじゃん、じゃあ、
うん、ドーンって、いや、もともと7人ワイフのダメージでちょっと一箇所
うん、分かる、
弱くなってんだよ、
うん、分かる、
あの押したんすも
ん、うん、
で、それ、そこを思いっきりうわーって思いっきりバコンって今なんかだからこう
へこんでんの、
お尻の形にくもん
ね、やだ
そうですね、そのぐらい素晴らしい試合だったと、
その場素晴らしい、
ね、
なるほどね、
はい、
私はそうですね、
ゼロワンですか、
ゼロワンはね、行ったのは4月15日道場開き、
あ、
言ってましたね、
神奈川だっけ、
そうね、川崎に移動して道場開きってイベントがありまして、はい、無料だったんですけど、まず行くよ、
はい、
大谷と三股 GM のトークショーがありまして、次、その日ね、いた選手が集まってリング上に集まって、で写真撮影会、
うん、
次ね、じゃんけん大会、なんと笹崎さんの、はい、机から出てきた、まあ、道場がさ、
はい、
掃除するじゃない、はい、出てきた昔の前女のパンフレット、
それはすごいんじゃない、4
冊ぐらい、
それ実はすごい価値ある、
すごいよ、と、蝶花火のなんていうのボードみたいな、蝶花火って書いて、
はいはい、
ドクロがついてて、あの有刺鉄線巻いてるボード、
記念ボードみたいな、
記念ボードみたいな、と、あとちょっと壊れたので新しく買い直しましたので、壊れた方の優勝トロフィ ー、
へ
ー、これがじゃんけん大会でなんとお客さんに
じゃんけん大会の優勝トロフィーみたいなが
あります、うん、で次ね、ブードゥーマーダーズ対、うん、横山によるちゃんこ対決、
はは、なるほど、
うん、が、まあ、横山くん作ったのは多分鳥しようかなみたいな、でブードゥは田中さんと菅原さんが作った、
あ、よかった、クリス・バイスが作
った違うキムチちゃんこ、
あ、よかった、
これがだからみんなに振る舞われ、
クリス・バイスとジャクソンが作るとなんか違うものがいいですよね
あとですね、そう4月22日に小畑対ジャクソン の世界ヘビーがありましたね、あれの調印式があり、はいはい、そしてですね、最後、うん、高岩小畑対、岩崎とは北村の試合がある、
はいはいはいはい、
お金を取れと、
まあまあいいんですよ、いいんですよ、そういうの、
ね、盛りだくさんすぎてさ、
ファンイベントだったらいいんですよ、
そう、もう、
それで次会場に来てくれればっていう
感じで、そうそうそう、まあだからその近所の人も来てみたいな感じのね、多分その顔見せみたいな意味もあったんだろうけどね、
そうそうそうそう、
もう大盤振る舞いすぎてさ、もうどうしたらいいってなってね、
まあいいんだよ、いいんだよ、でもそういうイベントはね、そうそう、いいんですよ、うん、
素晴らしい、
そう、そう、
いやね、面白かったな。なんか浸っちゃった、浸っちゃった、うん、そう、もう結構1ヶ月ぐらい前だからもうね、うん、記憶はちょっと薄いですね。
でそこからの？
そこからの4月22日新宿フェイスの大会ですね、
はいはいはい、
第1が横山対神風、なんとここ横山くんが勝ちました、
おお、
そう、
ついについ
についに勝った、
初勝利とかじゃない、下手したらシングルと
か神風から、そうかもしれない、
ね、記憶にない気がする、
そうかも、だから
よくやってるイメージはあるんだけど、うん、勝った覚えがないから、まあ、反則勝ちとかはあるかもしれないけど、
あ、それはあるかも、だって UN 持ってたからね、確か、うん、3年前ぐらい、あの辺だとあるかもしれないな、
あー、そうかそうか、
そうそうそうそう、あの辺だってちょっと絡んでたから、そう、靖国で負けたので、ね、その落とし前をつけるというかね、いう感じで、兄貴がなんかもう不服そうに帰ってた。本当にこの日のアンダーパンツはピンク色でした。
その報告は何だ。ゼロワンファンにしか分からんと言われた。
そう、横山がね、ボタン狩りじゃーっつってね、そう、ズボンをね剥がそうっていう。で第2が阿部文典武田浩二 VS 岩崎とは北村、
あ、
初期が阿部くんが良かったね。
阿部選手もまあゼロになんか合うからね。
合うね。
そもそもだってあのもう今一般人澤さんが一般人澤さんがゼロワンは結構主戦場だったから、
うんうんうんうん、
ベルトも持ってたし、
やりすぎぐらいがちょうどいい。そうそう
そう、だからその系列としてやりすぎのね、うん、
ね、
そう、今のやりすぎの人ですから、ね、今のやりすぎの人、現代のこれ誰だね、バサラで田中将大とすぐやったね。
そう、見た。そうな
の。
その話もね、
まあ、ボコボコにされたっていう話を聞いて、まあだろうなと思
います。いや、すごかったよ、でも、うん、なんか。で、あ、ここで阿部君が勝ちました。
はい、
だから、その、トリプルシックスではない、トリプルシックスと、あれだ、バサラだか。あれ、
あ、そうそうか、
武田浩二はそうだよね。
トリプルシックスか。
多分。
あ、
対、まあ、うちのゼロワンの若手でしたね。そう、で、この間ね、ツイッターで飛び出してるの見て思ったんだけど、うん、バチバチにやってるイメージがあるから、なんか北村くんまだ一勝してないの、一勝したいみたいなことを書いてあって、え、嘘と思って、あれ、なんど、あれと思って、
若手同士でも勝ってないんだ、
確か、そうそうそうそう、
へえ、
びっくりしちゃった、むしろもう勝ってるイメージだった、なんか
でも意外とやっぱね、うん、自力勝ち星とかってあるからね、
うんうんうん、
そう、やっぱ若手一勝まで遠いよ、
うん、まあ、なんかチームで勝ったとかはあるかもしれないけど、もしかしたら
自力調理とかはないかもね、
うん、びっくりしちゃった、なんか むしろもう取ってるイメージだったからさ、
そうだ、新日本は誰だっけな、誰だっけな、八木だったか、なんだか、あの辺の選手が、
うん、
あの自力勝利を初めてしたんだけど、
うん、
それが1世代下の若手だったのよ、さらに自分の後輩で、すっごい試合後、それで本当に悔しいって言って、この一生は絶対いらないって、こんなら一生のうちに入らないって言って、
は、
同期とみんなが同期とかから負けてたから、
はいはいはいはい、
そうそう、ってことはそうじゃん、
日
曜日が今までないってことは、同期とシングルマッチいっぱいって勝ってなかったっていうことだからっていうことを言ってて、あ、なるほどなと思った。
うわー、なんかいいね、でもそこからのスタートなんかいいね、
そう
へー。で次、第3が、将軍岡本、日高行くと、で、大和宏、
いい明け、
対、タル菅原、クリス・バイスということで、うん、これは両者リングアウトでね、
大和宏、ゼロワンデビュー戦にリングアウトらしいっちゃらしい、
うん、いや、大和宏さん、面白いね、なんか、あのコーナーでさ、あのぶら下がっちゃったときに、うん、腹筋で何回も戻ってくるっていう、う
ん、あの大谷的でしょ。
うん、合うよね。
そう、何か分からないけど、すごく大谷的でしょ。
うん、すごい好き。そう でもリングアウトって
情熱バカだからね。
いや将軍がさものすごいもう場外でクリス・バイスボコボコにしててもうすごかったの。
私はクリス・バイス滑ると思ってるもんね。
そうそうそう、
だからそうか、そこに照準あったのかな。
そうそうそうそう、まだベルト決まってないけど、
でもまあ行くってこと
だね。5月19日に確かシングルだった気がするの、うん、確か。
じゃああるかもね、うん、そこで組ませようとしてるかもしれない、
かもしれない。そうで第4が大谷慎二郎対高岩達人、うん、渋すぎない。
いいですね、
いいカードでしょう。いやこれも面白かった。そう
往年の新日本ジュニアって感じですね、
うん、まあ、大谷さんが勝ちましたね。ああ、うん、なんかもう本当に今ゆっすりだな第5が、国技館田中雅人杉浦隆対佐藤光平杉、
うん、杉は何に巻き込まれたの。
やばいよね、でかい人でかい人でかい人ジュニアっていう。
このだからあれこの時はもう杉浦ベルト
持ってる、
持ってる、
そうそうそう、
JC、
そう久々の弾丸ヤンキーですよ。
そう、いやこのタッグだって、
うん、
ズルだね、
うん、いやズルなんだけどね、シュープロさ見たらさ次のね、
うん、
尾形の世界ヘビー防衛よりもこっちの弾丸ヤンキースの記事が、ね、大きいんです。
障害
です
メジャーのタイトルホルダーってしょうがです。そこは
なんてこったと思って、
それはでも試合内容とかにひっくり返さなきゃ本来はいかなかったんです。でもだって正直言うとこの並びで、
うん、
うわーメイン大変って思うじゃん、
うん、
てかまあ俺はメイン大変なのに次大変な目に遭うな
その前にね、そうそうそう
そう、
え次は大変な目に遭ってた。
まあでしょうよ、
うん、とても大変な目に遭って
た。だってズルだ、
うん
でも
次死んじゃうって何度も死んじゃう。だってもう前後からやられたから確かとか、杉浦来たからの田中みたいなの、あ死んじゃう、
あのタッチしても両方とも地獄パターン、
うん、
いや
死んだと思う。
次はなぜここに入ったんだって思いながら、
でも公平杉のタッグいいよね。
まあ面白い、だから身長差だしね、
だから、うん、
まあ、あと杉はでかい相手とやるのは面白い、
うん、
杉のでかい相手とやるのは面白い。
なんだろう、あ、なんだろうな、杉、あ、すごいタフなんだっていうのがすごい実感した、うん、まあ、もちろんプロレスラーだからなんていうの、
まあ、
すごいんだけど、
まあだって攻撃力で言ったらね、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
とんでもない攻撃力だから、もちろんだって階級違うし、
うん、
体重差ってのはでかいから、ね、
で階級違う上に田中将人なんてもっとじゃんみたいなさ、なんていうの、その中でもすごいじゃんみたいなさ、
杉浦もね、
うん、そうそう、もちろんね、そうそうそう、
攻撃力に全振りしたみたいなさね、
うん、そこにあんだけやられてもさ、あ大丈夫なの、大丈夫ではないんですけど
大丈夫どうだろう、まあ、大丈夫じゃなかった可能性も高い、
うん、可能性は高いけど、うん、まあ一応ね、うん、でも欠場とかじゃなくて
全然、
うん、やっぱすごいんだなと思ってね、なんかあんまり感情の出ないさ、涼しい顔した感じの人じゃない、杉、うん、だからなんか
そうね、
うん、
そのイメージはない、
うん、そうそうそうそう、
でもまだってさ、
うん、
メキシコでずっとやってるの、
ね、うん、
あのメキシコって切れると何するか分かんない話しか聞かないからさあのそのメキシコに行った選手 の裏でそのボクシングとかもすごい盛んな国じゃん、だってだ本当に そういうのがあるっていうから、
はあ、そうなんや、
そういうところで生き残ってる人がやっぱりあるんだ
ね。そうなんだなと、まあでも田中さんがじゃ次からスライディング D で、
はい、
取りまして、
でメインの
世界ヘビー級タイトルマッチ、こちら尾形対ハドリ・ジャクソン、
ジャクソンナンバーワン、
ジャクソンナンバーワン
負けました、
ナンバーツーでした。
いやジャクソン取ると思ったんだけどな。
いや尾形すごかったな、なんかもう後半の粘りがやっぱすごいよね、なんか持久力っていうかさ、なんかまだ起き上がるんだみたいなのがすごい、やっぱ尾形強い。
プロレスっていうのをさ、
うん、
こう対別するとさ、
うん、
まあ、攻めと受けっていうのになるわけじゃん、
うん、
でやっぱりチャンピオンって受けるっていうのがまず前提で、要するに、
うんうんうん、
あの猪木のさ風車の理論っていうのがありまして、
うん、
相手の良さを引き出してそれを上回って勝
つ
ってい
う、
あれなんだけど、
はいはい、
でやっぱ結構例えば全日本のさ、
うん、
宮原健人、
うんうんうん、
私あの岡田はそうじゃなかったけどチャンピオン長くなってからそうなったんだよね。
おー、
まあ、棚橋が出てて全然そうだし、
はいはいはいはい、
やっぱり チャンピオンってそういう、
うん、
受けて受けて、うん、いいところを引き出して勝つっていうのが多いから、
うんうんうん、
だから小畑もね、それでも小畑がねそれをね、
うん、
やるとね最後勝ちきれないことが多かったんですよ、チャンピオンとして。
要するに
相手の強さが勝っちゃうっていう、最後だから上回って勝たないで、なんかイーブンぐらいまで持ってくんだけど、最後うわーって、うん、ああ頑張って勝ったって終わっちゃうっていうのが、うんうん、多分今はもうない
ん
だと思う、
うん、
それはその印象だと思うよ、
うん、こんな言い方あれだけど、うわ強くなったなみたいな、
それができたから攻め続けて最終的に勝つ、攻め続けて攻め続けて勝つっていうんじゃなくてってことだよね、うん、相手の良さを引き出した上でっていうのがやっぱりチャンピオンには求められるから、
うん、いやうん、
そう
すごいなんか感動した。
誰かが言ってたの、だから試合後、
うん、
挑戦者に拍手が送られるっていうのは、
うん、
チャンピオンの技量だっていうことを誰かが言ってて、
うんうんうんうん、それは本当
に、ああなるほどなと思った。
なんかね、最初だからジャクソン始まる前、まあ九州だって言ってて、
うん
うん、まあまあそうでしょうと思ったら、まず外に出すじゃない、
うん、
で小畑戻ってくるじゃない、また外に出すじゃないっていうのをずっとやってて、もう全然なんていうの、主導権がずっとジャクソンだった。
あ
だけどそう、でも何があれってブードゥーマーダーズ全員セコンドにいたのに全く手を出さなかった。
あなるほどね。
だからなんか感動した、それもなんかああ介入があったからねみたいな感じじゃなくて、シンプルにジャクソン強いってなった。でも
なるほどね、
うん、
ジャクソンはいい選手なんです
よ、うん、
何度も言ってますよ、ジャクソンいい選手なんです
よ、うん、本当に場外に出すけど全く手を出さなくて、それもなんか すごいいいなと思った。
そういや、ハートリー・ジャクソンいい選手だって俺は言い続けてるこのラジオでハートリー・ジャクソンは素晴らしいってことを言い続けてるんですけど、うんうん、
だからそれがさ、なかなかその日の目に当たらないというかさ、
まあ、
だったじゃない、まあ、いいんだけど、
そうそうそう、だからトップ前にね絡んでくるようになったから、いや頑張ってほしいで、私は。
いやだからこその介入なしが本当に良かったなと思って、
ね、
介入してるとやっぱそっちに目いっちゃうじゃない、
そうそうそうそう、
やっぱりさ、
でやっぱ勝っても負けてもそこにがね
1個
ついちゃうけど、そこがない、
うん、全員セコンドにいたけど手を出さないっていうのが素晴らしいと思って、
ジャクソン推しとしては次は火祭りですね。
あーそうですね、
いや火祭りと思ってジャクソン見たら俺は泣くよ
やばいね、
火祭りとおかげでジャクソンナンバーワンって言ったら俺泣くよ、
泣くね、
頑張った、
それ多分朝口泣くやつ、
そうそうそうそう、
ということで4月22日のこんな感じで、
はい、ゴールデンウィークはプロレス祭りですからね。
いや本当にね大変よ。ほんでさっき言いました 5.3 ですね。
ああ
5.3 だから田中阿部が見たくて、
あ
と日高さんも出るしと思ってちょっと行ってきました 5.3、
はい、
バサラ、
は
いろいろありまして、もう田中対阿部がものすごい面白かったね。
いやバチバチですわな、
もう途中で田中さんがさバチバチになるよ、おいこれが楽しいんだろみたいになって
一回り上なんだけど
でもすごい、二人ともすごい楽しかった、うん、楽しそうだった。スライディングディーをさ、なんか前転みたいな感じで避けててさ、
あ下をくぐるってことかな、
上かな、なんかスライディングディーだから、
分かった分かった、そうかそうか、な
るほど、なんかなってて、そうそうそう、
多分
そんな避け方あるみたいな、
新しい
やん、
新しいスライディング、
面白いなと思って。あとそう、阿部くんのあれよね、 VTR が煽り V が面白かったよ、なんか田中さんとはやたるみたいにしてこう勝つにはやっぱクロソですみたいなで最強のその何あれ
日
焼けマシンに入ってすぐ3秒ぐらいで出る、あっという間に出るみたいななるって いや面白かった。だってそう、田中さんがあと蹴りをね何回か使ってたの珍しいと思って。
確かにな
んかね珍しい、あんま見ない技もねなんか一個やってたんだよな。
いやー何でもできますよ、
いやもう、
そう
深すぎてもうやばい
よ、やらないだけでできることがいっぱいあるんですよ、
そうそうそう、
多分
すごすぎるんだよな、
うん、ほんと。あとこの日はあれですね、谷崎直樹が2冠王になったっていう、
あそうそうそうそう、
ダブプロレスとバサラの、まあ、バサラのベルトというかユニオンマックスの2冠を、
うん、そうそうそう、伊佐野さんが防衛失敗しました。
そうですね、だから今はストップザ谷崎みたいにバサラはならなきゃいけない。
そうです、
だダブプロレスとね、ダブプロレス行きたいんだよな。
いや行ってみたい、私
本当にダブプロレス
面白かったから行ってみたいなと思った。
いや俺軍曹がすごい好きで。あ、
なるほどね。
軍曹って誰、あの人だ、あれ、あの人ダブプロレスの代表だからね。
ああ、この人が代表か。
なるほどね。そうですね。まあ、まあ、なんだろう、だから実は経営面とかで一番ちゃんとしてるのは、っていう話を聞いたときに、おお、それ一番好きなタイプだと思って
気になっちゃうよ。
そう、
あとこの日トランザムヒロシ君が、インドから帰ってきて復帰です。
西村とやったの、西村治とやったんですね。
トランザムヒロシ、これアメリカ人なんですけど、ちょっと国籍が変わって帰ってきて、ね、
なんかあれでしょ、なんか瞑想を始めたっていうことだけシュープロモバイルで見て、
そうそうそう、うん、それも西村さんもなんかそういうのをしてる
方な
ん
ですね。
インドに行ってる。
そう、あの
二人ともヨガ、
ヨガがつながってますね。つながってますね。
イナディだから二人とも瞑想して、まさかのあのダウンカウント取られるっていう
全くもう全くもうい
やもう、
いや真面目なんですよ西村さんは。
ああ、で西村さん勝ったんだけど、最後トランザムヒロシとガンダーラを歌ったし、はいはいはい、何を見せられてるんだろうと思いました
まあいいんですよ、いいんですよ
面白かったね。あとはこの日、日高、藤田みのる対関根中津という騎馬隊ですね。
そうです、騎馬隊、
相方タッグ対騎馬隊、日高さんが勝ちました。
はい、
なんかバカラでいつも勝ってなかったとかって言ってたら、
まあ、日高で行くとは実は勝率は最近すごい良くないですいろんな意味で良くないです
勝負キャプチャーもね、全然決まらない、
決まった覚えが、
うん、
それからあ、そっか、
でメインがその3位
ですね。そう、3位
がありまして、実はですね、そして5月6日あれ見てないんですか、もちろんね、バサラが、札幌かな、
で、かな
でありました。これゼロワンのダブルタイトルマッチ、
はいはいはい、
ゼロワンの、ベルト勇が持ってるんですけど、うん、それを日高さんが取り返しに行くと言っていって、負けちゃいました。
はい、
まだ勇が持ってます。
そうね、
そう、
あのマスク、あれだ、次誰だって話になるとさ、
うん、
これそろそろ次なんじゃないかと思ってんだけど。
ああ、私菅原さんが見たい。
あ、なるほどね。それはね。
で最近ちょっと菅原さん好きがこうちょっと高まってる
から。いや、菅原いいです。
うん、いや、基準値ゼロワンの人私全員好きだからね。
あ、
まず基準値が高いところはちょっと覚えておいてもらって。
そう、わかる。
その中で菅原さんの基準、あ、値、あの値がちょっと、付き値がちょっと、ちょっと上がってきてる。
いや、菅原いい選手です。
いや、本当に
菅原のあの独特の垂直落下式ブレンバスター大好きです。
いいね、
いいね。あれ、この間誰かが使ってて、あ、これと思ったんだよ。誰だっけな、あれ使ってたの忘れちゃった。
そうだね。で、あと見に行ったのこれだ、4月27日ゼロックスというね、
あ、あのライブハウスやったやつ
だっけ。そうそうそうそう、めちゃくちゃ近いよ。
まあ
で、いつもより低いからよりね、やばい。
ゼロワンの会場で近いっていうのは、そもそもゼロワンの会場は近いことが多いからね、
さらにですよ、うん、本当にやばかったな、なんか楽しかった。
最初ね、
うん、
あの新日本がね、ネバーって、あのネバーってベルトあるじゃん、
うんうん、
あのベルトができたのってネバーっていう新日本の若手、だから今のライオンズゲートみたいな試合をやってる時に、渋谷のアックスかなんかなんかでライブハウスやってて、
うん、あ、そうなんや。
そうそうそうそう、そこで内藤体育試合やってて、そうとかやってた。そ
ういうって
なんだ。それ田中マグとかですよ、それこ
そ。あ、そうなんや、
うん、
へ
ー、そうです。だからそういう結構ライブハウスでプロレスで、
うん、
そこでゼロワンボクやってるイメージあるよね。
ライブハウス、そんな2回目、一応これは企画としては2回目。
あ、ライブハウスってか、そのいろんなところでやるからか。
ああ、そういうことか。そうね、そうね、公園でもやるしね。そう、イオンでやるし、あのエスカレッターから入場してくるとかみたいな。
そうそうそう、
半裸の男が刀とか持ちながらさ、エスカレーター降りてくる。
この間あのあれですね、あの道の子プロレスがイオンかなんかでやって、
うんうん、あ、ほんま。
そうそう、あの遠くからバラモンが来るっていう。バラモンがこう、あのおしゃれな洋服屋の隣をこう
やって、
あのハゲが落ち武者みたいな髪型の
道の国のさ、そのさ、バラモン対さ、あのグレートサスケさん、
はい、
あれじゃない、あ、6月かなんかさ、
いやあれね、
コントラ、カベジュラ、コントラマスク、なんかみたいな、マスカラ、
カベジュラコントラマスカラ、髪の毛と、負けた方は髪の毛を切られるか、まあ、グレートサスケの場合はマスクを剥がれる、
ね、
だから、 あれメキシコでよくある決着戦の話で、うんうん、マスカラコントラマスカラっていうと、うん、負けた方がマスクを取られるんです、
うん、ね、マスクマン同士がね、そうそうそう、やって、
でマスクマンじゃなくてだと髪の毛を刈り切る、うん、だからそう、グレートサスケの、あのマスクが取られる可能性が、
うん、
あるよね、
うん、
ある。
しばらもんも全ハゲになる
可能性はあります。
気になった、
坊主
になるの
か、どちらかは怒るわけだからね。
ね、ね、
そうですよ、どちらかは怒るわけですよ。
いやー本当に、でもこのゼロックスさ、そのなんかゼロワンに入ったあのスタッフの H さんがね、
はいはい、
あの企画してるんですよ、
はい、
その人がね、なんかすごい印象的だったのが、楽しんでるみんなを見て喜んでる感じの表情を見ちゃって、私
あ
よか、あなんか来てよかったなって思って
身内目線が身内なんだよ、
来てよかったなと思って、
はいはいはい、
素敵だなと思って、
目線が身内でよかった、いい身内コメありがとうございます。
本当に、いやでも私本当バサラ見てるって思ったんだけど、バサラ楽しい、楽しいんだけど、ゼロワン見たいなって思っちゃった、なんかバサラ見ながら、
それはね、うん、だ本当に結構団体ナショナリズムの人なんだね。
で、何それ、なるほど、
それって俺もあって、うん、なんだっけな、ね、でもだから俺そんなに、うん、な、団体ナショナリズムってのはこの団体が好きで他の団体がうんみたいになることはないと思ってた
ん
だけど、大日本かな、なんか見た時に、
うん
うん、その時だから全日本のソヤかな、
はいはい、
かなんか、そや対関本かなんか見に行った時に、
うん、
関本が負けそうな時に、うん、本当に悲しくなっちゃって、関本が負けそうな時に、頼むから全日本には負けないでくれって思って、その時に、あ、俺やっぱりずっと見てる団体がこういう風になるんだと思って、
うん、まあ、やっぱね、一個っていうかさ、その主に見てるとやっぱ感情移入しちゃいますよね。
そうそうね、やっぱりそのなんだろう、ずっと追っかけてるのと、うん、あと外から来たの、外敵ってものが大事だなとその時に思った、
はいはい、
そりゃね、そう、しかもそのメジャー団体っていうのから来るとまた余計なの
が、
う
ん
う
んね、
そうあるだろうし、
ね、
あとやっぱ外国とかね、外国からでかいの来ると、
ね、
日本人があんまり
ない
、
やっ
ぱその人の現実ってそれだったわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうそうそう、みたいなことはあると思いますよ。
めっちゃ面白かったよ、バサラすごい楽しいんだ。
いやそれはね、
もちろん、もちろん、もちろん、
それでは、
じゃあ
一応これであれですか、なゴールデンウィークは追いかけましたか、
一応ね、
はい、
まあもっとあるけど、まあまあまあ
まあまあまあまあ、しょうがないしょうがない、
じゃあ次に第2回目、今月のおばた、
イエーイ、はい、出ました、
需要はどこにあるんだ、
ない。
じゃあちょっと面白かった、面白かったんですね、
はい、
じゃあ、まあ、調印式ありました、4月15日、同乗日だけでね、その時にまあ、三和田さんがさ、司会みたいになってて、はいはい、お客さんちょっと
ハートリージャクソンと
そうそう、うん、小畑が座ってて、じゃあちょっとお客さんなんか質問ありませんかみたいになったら、やっぱさ、そういう時ってさ、はい、ないじゃん、スーンってね、うんうん、なんか恥ずかしいみたいになってチーンってなるじゃん、ないじゃないですか、じゃあ小畑選手お客さんに何かありませんかって聞いて、
それはね
まずそれが何だと思ったのと、 それに対して小畑がめちゃくちゃ焦った顔したのね、私あんなに焦った顔して、大畑初めて見たと思って、ええみたいになってて、ちょっと、マジでみたいになってて、でマイク渡されて、いや、なんかありませんか、お客さんみたいになってて、
あのね、それに関してはね、GM も悪い、
そうそう、GM はスーンとして顔しててさ、
それに関しては GM が悪い、
いや、だけど、あんな焦った顔初めて見た、マジでと思って、いつもさ、いや、なんとか、なんとかですよみたいな感じで、
まあ、感情はないからね。
そう、
久しぶりに感情を出したっていう、
そうそうそう、
よかったんじゃない
ですか、びっくりした
今月の大畑は、うん、質問を無茶振りされて焦る、
あそう
プラスの情報は出てこない、
いやいやいや、ちょっと可愛らしい大畑さんのところでね、
タイトルマッチやってんのに、
そう強い、そこはもう強いですから、
そうですね、
そことは別の目線をちょっと今ここはちょっと言っていこうということで、
別の目線っていうかむしろそっちがメイン様子がおかしい、月一で様子がおかしい、
本当に面白い、いやこれ、
いやいいな、
ネタが尽きないことを祈るな、
いや大丈夫だと思う、そういう意味で多分ね、でもタイトルマッチをやってるってのは大事だと思う、調印式とかそういうさ会見とかの場が増えるじゃん、
うん、
それがだからそういうのがないと発信する場がないから、
まあね、そう、
そう、
うん、
そこがだからどうなるか今後ね、
うん、
だからそのためにも今月の小畑のネタが尽きないためにも放映を続けていただかないと、
ね、
本当そういう場がないと、だって自分からは発信がね、
そうそうそうそう、
少ない、非常に少ないことで有名な、
本当に非常に少ない。そうだ、あのトークショーでね、はい、だからツイッターやるって約束しましたね、はい、みたいな話になってたの、はい、その司会の方とね、うん、おうちの方みたいになってパッて見たら、その話でじゃあやりますってなった次のつぶやきが成田家の話、ラーメンの話で、しかもリプライ、ライブリプライなんていうの、返信みたいな、
うん、
誰かにやってたの、え
だからもう記憶はない。
もうその後また音沙汰なしみたいな。
記憶はない。いやー。
何でも違う。
よく言ってますよ。あの新日本の選手とかツイッターでの発信の大切さみたいなのを若手から教えるって。
本当に、いや本当だ。棚橋さん素晴らしい。いや本当すごいよね。
あのこのだから俺だから棚橋宏のポッドキャストオフ大好きなん
です。あ、はいはいはいはい。
あれすごい面白いんだけど、
うん、
あのよく言ってんのが。
うん、
だブログやってるじゃん、
うん、
ツイッターやってるじゃん、うん、インスタもやってる、
うん、
で新日本のコラムもやってるし、うん、今あの、水道橋博士とかがやってるメルマジンっていうメールマガジンにも俺書いてるんだよ、うん、
めちゃくちゃ書いてるよ、そもそもね、
そう、もともと書いててもう手に負えないって言ってて、うん、でもだからフェイスブックとかそういうのもあるから、
うん、
もうやってないけどもう手に負えないって
言われ
ると、
うん、
全部書く内容書いてるんだった
ら、ね、
それを読んでると得する、
うん、
得するみたいなのを全部つけることによってやってるけど、まあぶっちゃけ大変ですよっていうことを言ってた。いや我々もね、
そうだよね、
我々もちょっと考えなきゃダメですもん
ね、
頑張らないといけないです、
素晴らしい、
はい、というわけで、そうですね、来月は何か SNS で動きがあるといいですね、
そうです、
小畑選手に、
そうですね、本当だよ、でもあれだ、なんか自分の13周年の時はつぶやいてたな。
まあ、それはそれなんね、
うん、大事。
でもやっぱりそ
う、
そう、あれですよ、チャンピオンはお客を呼ばなきゃいけないっていうのを言ってたのね。
その辺でじゃあ、
はい、
次のコーナー、
はい、
この技を覚えたい、
あ、イエー、俺その名前を忘れてたタイトルコール
どっか、どっか書いたから、
私
書いたから覚えてて、ね、
はい、
ということで今月は、はい、スライディング D、
はい、スライディング D ですね、
はい、
あの言わずと知れた田中将人選手のフィニッシュホールド、
はいはい、
まあ、じゃあちょっと最初に、
うん、
スライディング D の D って何が知ってますか、
弾丸、あ、違うか、
あ、だって、
お、
弾丸エルボーっていう、
おお、
は
いはい、
これそもそも田中将人選手の最初のフィニッシュ技が弾丸エルボーって言われたんですよ、うん、スライディングしない形を打ってたんですよ、
おお、それは、
ね、走り込んでのエルボーだったり、
うんうん、
ローリングエルボーだったりした、
ローリングとは
だから1回転してるんです、
あーはーはーはーはー、
今でも使うでしょ、
はいはいはいはい、
たまにだからロープ飛んでダッシュしてラリアットみたいに打つエルボー、
うんうんうん、
だこれがランニングエルボーでしょ、
うんうんうん、
とか、ローリング弾丸エルボーって1回転してる
ん
です、
うんうんうん、
エルボーが基本的には田中将人は使ってたんですよ、
うん、
これを弾丸エルボーって言って使ってた、
うん、
でスライディング弾丸エルボーだからスライディング D なんですよ、実は発展系の技なんですよ、そもそも、
はいはいはいはい、これまず弾丸エルボーがある、
そうそう、
は
あ、確かね、これね、長期欠場して2006年だか7年ぐらいに長期欠場して開けた時に、
うん、
要するに体ちょっと絞ったの、
うん、
あの昔の田中将人選手には
大きかったね、
すごい大きいでしょ、
うん、
パンパンじゃん、
うん、
なんか逆の意味ですごい体じゃない、
うん
も
う、うん、
でそれをあの怪我とかもあって、
うん、
あの絞ったの今の、
うんうんうん、100
キロ減にしてその時ぐらいに使い、つまりスピードをより生かす形 で、
うんうんうんうん、
で今まではパワー重視の重いエルボーだったのが、うん、スピードを生かす形で滑り込んで打つっていう、うん、
はいはいはい、
のでスライディング D の技になったんですね、うん、スライディング弾丸エルボーの略でスライディング D と、ちなみにこの技はですね、
うん、
結構流行ってますね、
ああそうなんだ、
結構あの、ま、もちろん田中将人選手の技という、
うん、
もう本当にオリジナル技としてやってるけど、
うん、
一時期ですね、あの今やカイリー・セイン、
うんうんうん、
WWE の、
うん、
あの北条カイリー選手が、
うん、
直伝してました、スライディング D
にってこと、
ね、田中将人に弟子入りして、 覚えたいって言ってこの技を使いたいって言って使ってましたね。
そうなん
や。あとは似たような形でちょっとラリアット気味なのかな、郷浅川選手海泳大説どうぞスライディングゴーって使ってますね。あとこのスライディングリーに関しては面白いのは、うん、俺これすごい好きなんだけど、
うん、
スライディングラリアット、
うん
その前によく言いますね。スライディング D の前にスライディングラリアットをやるっていう、田中
将人
のパターン
として、はいはいはいはいはい、ありますね。
これスライディングラリアットに関しては、まあ、田中将人というものがあるならば絶対に外せない田中将人対石井ちゃん、
新日本の、はいはいはい、
あの試合で起きて破りのスライディングラリアットを石井ちゃんが使ってて、今でもあの技使ってる。
あ、石井ちゃん
今でも使ってる。石井
ちゃんって言っちゃった、
うん、石井選手は今でも使ってる。
これそんな最近じゃない、これ私見たやつやんだよ。これ
2010年、いやもうちょっと、もっと単純で10年なんてことはないけど、そうだな、
私だって12年ぐらいから見たから、
13とか14だと思う、
多分その辺やんね、うん、これ見たよ。
そう、その試合です
げえなってなったよ。
すごいねってなったじゃん、
うん、
その試合で石井選手が最初にスライディングラリアットを避けてやり返したっていうところから今でも使ってる。
へー、
でも、あ、いいなと思うのは、うん、スライディング D は使ってないんですよ、選手
は。はいはいはいはい、
そこは多分
ちょっと立てるというか、
そうそうそうそう、スライディングラリアットはそこで学ばさせてもらって使ってるけど、スライディング D は田中選手の技だよってしてるんじゃないかなと思って、
うーん、
俺はすごく好きですね。そう、スライディングエルボーって、あの技すごいなと思うのが、
うん、
田中将人とどこの角度からでも入れてます、
うん、
あれはすごい、あの
やばい、
そう前からっていう一番最後のフィニッシュのやつなんだけど、うん、後頭部横、
うんうん、
あれね、あの横多分ね、俺初公開したの、多分俺が見た試合が初公開だと思うんだけど、
うん、
関本戦で使ったんだよね、あの大日本プロレスの関本大輔戦で、はいはい、
うん、
まあ、田中関本ってもうブランドなんだけど、
うんうんうん、
もう何回やっても面白いって、
うん、
その試合であの後頭部もやったし、うん、後頭部でも落とさないから側頭部入れたんですよ、うん、顔の横から見えないところからやるやつを入れて顎にとかをやってる、
やれ本当に来る恐怖ってなる。
一瞬で決めることもできるし、
うん、
だからプロレスラーがのやっぱフィニッシュホールドに求められる条件って、まあ、もちろん威力あるんだけど、
うん、
その流れの中から決めるかどうかって今のプロセスすごく重視されてるんです、うんうんうん、相手の技を切り返して決めるかどうか、
うんうんうん、
相手の技を切り返して決められないと、
うん、
こう読まれて、
うんうんうん、
流れ、でも最近あの急ブレーキからのスライディング D っていうあのロープまで飛ばないで
切り返しね、
そう、うん、ロープまで飛ぶかと思いきや手前で一気に切り返して打つパターンとかっていうので、実はスライディング D がどんどん進化してるんですよ、
ね、
切り返せるように。
あれ初めて聞いたけどびっくりしたもん。
あ、だ
いや今もびっくりするんだけど、
そうそうすごいんですよ。だから田中将人っていう選手は、
うん、
技すごい持ってて、
うん、
そう、今使わない技も含めてすごい技多彩なんだけど、
うん、
多分ね、技の数はねどんどん減らしてると思うんだよ、むしろやっぱり、
うーん、はいはいはい、はい、
そう、それは体作りの部分でも、スライディング D のパターンは無限に増えてるっていうのがすごいと思います。
いやー、ね、すごいですね。
かわい
い
ですよ。いや、だし本当に、なんだろう、なんだろう、やれそうなんだけど、
うん、
多分
あ、そう、なんかその持ち上げるとか
じゃない、すごいパワーがいるわけでもないし、
うん、
多分ね、できるんだけど使い手が少ない技だと思うんだよね、
うん、
見た目のシンプルさに比べて、
うん、
それはね、何かというと田中将人の完成度が高すぎるから、
うーん、ちょっと手が出せないみたいなね
ってところはあると思う。
あ、なるほどね。
そうだし、その自分で応用編とか発展編を作りすぎているから、
うん、
多分あれを超えられないから、だからキャリアが若い選手だったらね、
うんうんうん、
田中将人憧れて使うっていうのはあると思うけど、うんう
んうん、近いと、
そう、多分使い手がすごい少ないなとやっぱり思い返
すと思うんだよね。
そう、なんかそんなに複雑な技には見えないな、
うんうん、
でも多分タイミングとかそういうの難しいんだろう、あの、
いやだと思う、
ちなみに俺の好きな一番好きなスライディング D は、うん、新日本で、うん、後藤選手と、
うんうんうん、
後藤弘樹選手と対抗戦をやった時にやった、うんうん、鉄パイプを肘のサポーターに差し込んでのスライディング D っていうのが一番好きです。
なんかで言ってた。
そう、すげえ。
これも多分言ったな。
そう、ハードコアマッチで、ハードコアマッチで鉄パイプを肘のサポーターに突っ込んで、
はいはいはいはい、
そこで
ガ
ーッっていうのでわあすげえ。すげえってると肘ビンってなってんじゃねえかなと思って
。
なので
鉄側もさ、
そうそうそう
鉄
そうだからそうスライディングエルボーではなくスライディング D なんだと思うんですよ。あの技はもう、
うんうんうん、
そう田中マナトが使うからね、
はい、
っていうところで、
ね、なるほどね、
はい、スライディング D でした。
いやー素晴らしい、
そう
素晴らしいです。
これでだから、
うん、
小畑選手のフィニッシュホールド、
うん、
田中選手のフィニッシャー、
うんうん、そうです
ね、
うん、
フィニッシャーを打ってますね、
うん、
これね
確かに
あの次回予告してくれない？
ここで？
いやあの
あもうちょっと前に言えばいいけどね、
事前にね教えてくれ
ない？
大変なんですよこれ。
そうなんだよね、
そう
だ
ね、思い出しながら喋るの大変なんですよこれ。
そうだね、そうするわ。
そうそうそう、
次からちょっともうちょっと
でもフィニッシャーだろうなと思い出しました、
ね、うん、だからちょっとね、うん、ゼロワンくくりで今ちょっと言ってる。
そうでここで一ノ谷って言われると使い手が少なすぎてびっくりする誰使ってたオスプレイ
そう、
ね、オスプレイかな、オスプレイぐらいかな。
あ、なるほどね、もう終わっちゃったよまあそんな感じで、はい、ゼロワンの予定ちょっと書くの忘れちゃった、
はい、あれじゃん、文章で載っけとけばいいんじゃない。
そうですね、うん、まあ、とりあえずは覚えてるのは5月19日土曜日新木場と6月9日新木場かな。 あれ反対だっけな、
どっちも新木場、
うん、新木場新木場新木場、まあ近いのはそれですかね。
5月19日新木場ファーストリング、
はい、
で6月9日も新木場ファーストリング、
うん、じゃあもう土曜日。
そうですね、その間に岡山行ったり広島行ったりしますね。地方大会が続きますね。
あと大切なことを言います、
はい、
6月3日、
はい、
北海道で、
はい、
小畑優作対田中将人の世界ヘビーが決まっております。
なるほど、このマルスジム大会
決まっております。
決まってますね、なるほど、
そう、ここで防衛できるかどうかですね。
そう、でもあれなんだね、そういやそか小畑に対して大和浩とか
そうそうそう
言ってんのか、
うん、言ってたんだけど
ね。山田でもね、山田まだねちょっとその結果をね、
うん、
やっぱ復帰痩せっていうのもあって、ゼロワンでまだポジションを作らなきゃいけない。いやでも山田博は期待ですけど、
だから4月22日にその最後そのいっぱいいろんな人が名乗る前に、でも第5試合のその弾丸対公平杉の時に田中さんが杉浦さんがね、もう今シングルのベルト巻いてて俺が持ってないから、うん、俺が持ったら組みましょうみたいなことを言ってたんですよ。
いやー取っちゃうんじゃない
いやいやー応援して
取っちゃうんじゃない
応援して。
いやでもそれだってさ、
うん、
杉浦とね二冠戦みたいになる可能性もあるしな、
うん、ちょっと聞こえない
そう杉浦とね杉浦となんか見たい俺シングル、
それは見たい
でしょ。でも小畑杉浦もいいよ。
あ、見たい、あ、見たいね、いいですね。
ただボッコボコにされる
ボッコボコにしても立ち上がるんで、
そうそうそう、そこが見れる、多分、
うんうん、
多分ね、小畑はね、超攻撃力の選手と組むあの、
うん、戦う
そう、のが多分いいと思うよ、
うん、
だとすると多分杉浦とかぴったりでしょうね。
いいね、見たいな。まあとりあえずそれはもう6月3日防衛していただいて、
ここ3日か、
3日3日
か、3日の結果を受けて9日とか動きがあるかもね、
多分そうだ
そうですね、
はい
はい、まあ防衛をしているかどうか次回お楽しみに。
ということでこんな感じで、
はい、
じゃあ、
はい、
終わりますね、
はい、
じゃあせーの321 01ありがとうございました。